愛する父なる神様、皆をあがめて心から賛美いたします。この朝も御前に出て礼拝できるように、私たちを祝福してくださって感謝します。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると語ってくださった神様が、その口から私たちに一つ一つの言葉を語ってください。また聞かしめてください。その言葉が本当に私たちの生きる力となり、神の喜ばれる多くの実となれるように祝福してください。期待してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これはもうほとんどのクリスチャンが知っている言葉です。私たちは神の御心って何だろう、神様私にどういうことを願っておられるんだろうと言いながら、ある時はそれがわからないと言って悩みながらも、私たちが一番よく知っている言葉の一つ、本当にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、それに全てのこと感謝しなさい、それがイエス・キリストにあって神様が私たちに願っておられる、そういう御心なんだということを忘れている場合が多いんです。で、御心って何か特別なことを知って、何かをこう自分がこう選ばなければならない時にどっちなんだろうということにだけ執着して、今それを悩み、それをこう考えてどうしようどうしようというんじゃなくって、その時であっても喜ぶ時であり、その時であっても主に聞く時であり、その時であっても本当に感謝する時であることを忘れるんです。で、私も多くの人に出会って、その人たちがこう生活の中で、人間人生いろいろありますし、また予期しない自分で望んでないことに出会う場合も多いから、で、大体一つ二つ自分の気に入らないことって生活につきまとって、そうやって生きてるから、人間っていつもどうしようとか、どうした方がもっといいのかという、そういう悩み、そういう不安を持つ場合が多いんです。で、その時に主がおられて、私は今日も主によって生かされ、主によって与えられ、主によって導かれる通りに聞き従って生きればいいということを、私たちは道外れて忘れていることを気づかないんです。すなわち私たちは何を神様が喜ぶのかなということで悩んで選べるということじゃなくて、神様が言う通りに生きることを神様は喜ぶということなんです。だから悩んで状況の中で自分が考えたりするのではなく、人に聞いて、またいろんなそういう人たちの、なんていうのかな、結果を私たちが模範にして、あの人は A を選んだらすごく良かったんだって、だから私もそうしましょうかという、そういうことじゃなくて、今私の中におられる私の神様、私の主が私に何とおっしゃるのかを聞こうとしないという、私たちのその姿勢、それを神は喜ばないということなんです。だからいつも祈るということは、神の前に出て神のご意思に聞こうとする姿勢なんです。祈りの対象は神様でしょ。ただの空とか海とか木とか何かの形作られた偶像じゃなくて、本当に全てを作り、全てをご自分のその御手の中にあって治め生かしてる真の神様は、目に見えない霊なる唯一なる神様なわけです。その方によって私たちも作られて、私たちも生かされてます。その私たちが、初めの人アダムとハワが、エヴァが罪を犯すことによって神様を知らなくなったし、神様に聞き従わなくなったし、自らが考えて、自らの力で、自らの欲で 思うままに生きようとする、そういう肉なる性質を持って生まれてきました。それはアダムの末として生まれた私たちの性質であり、神様が初め作られた人の性質ではないんです。初め人を作った時は神様が神の形に似せられて作ったから、神様が喜ぶことを喜び、神様のご性質を私たちも共有するというか、いただくことのできるそういうものとなったんです。だから私たちが神のご性質である愛とか義とか清さとか真実とか、またその柔和なそういう親切とか、そういう御霊の実、また神様の名前が持つそのご性質、そういうのを人間はみんな本当にそれいいものなんだった、美しいものなんだ、それは持つべきものなんだということを、私たちが神と共に交わり、神の喜ばれることを私たちもし、また神の喜ばれることを私たちも喜ぶ、そのように作られたんです。だけどアダムが罪を犯した後にどうなったのかというと、それを自らの力でやって自分の義として自分の誇りとしようとした。今も誰だって知恵を持って力を持って知識を持って、それで正しく公平に真実に誠実に、また本当に愛があって哀れみ深くって清く生きる、いいことでしょ。でイエスも知らなくったって、みんながそれはいいことだと、それは求めるべきのことだとみんな思っています。だけど人間がそのようにしない。神様は私たちに対していつでも一人一人をこう神様の御言葉通りに生きることによって保たれ、また全てのものを共存させている。それは自然を見れば分かる。で私たちはそれを見てすごく美しい、またすごくそれを見てなんていうのかな、喜ぶでしょ。私たちそれを良しとする。なぜ良しとするかというと、神様によって良しとされる心が与えられている。神がそれを見て良しとしたから、私たちもそれを見て良しとする。でも神様は良しとして私たちがそれを喜ぶよりも、人間が神様じゃなくて自分の欲が満たされることによって良しとする心を持ってしまいました。それは罪です。神が喜ばれることを喜ぶんじゃなくて、私が喜びを私の欲の満たしにその根拠を置く、それが私たち今のこう罪を持った人間の生まれた性質です。だから子供たち見ると、自分の欲が満たされれば喜びます。親が喜ばれることを喜び、神が喜ばれることを喜び、人が喜ばれることを喜ぶんじゃなくて、その心の奥底に根拠、こう根本的に持って生まれたものは、自分の欲が満たされ、自分の思いが満たされると喜ぶ。それが私たち人間が本能だと言うけども、持って生まれたものであり、それを逆に言ったら神に逆らう、そういうものなんです。で祈るにしても、絶えず祈るという祈りは、自分の欲が満たされるように祈る、そのために祈る。でももともと祈りというのはそういうことじゃないということ。神が喜ばれることを私たちも一緒に喜ぶ、それが私たちの信仰生活です。今いつも喜んでいなさい、それは神がいつも喜びの神だからです。だから神様はなんていうのか、バカみたいにただ喜ぶことしかできない神なのか、違います。神様は怒ることもするし、悲しむこともするし、痛むこと、心痛く思うことも神様します。神様がそれができるから私たちも持たされてるんです。 喜びって喜ばしくないことがあって喜びが喜びなんです。だから私たちは神の御言葉通りに生きれば喜ぶけど、そうじゃなければ神様の悲しみであり、神様の痛みであり、神様がそういうことを喜びません。すなわち私たちが子供が生き生きして健康で育ててくれれば喜びますよね。でそれを私たちが喜びだとすれば、子供が病んだり、子供が本当になんかこうしおれてしまったみたいに気落ちして、そうやったら喜ばないし悲しむし心配しますよね。それみたいに神様が私たちに願ったその姿、私たちが本当に生き生きして健康でいつも神の形に作られたその通りのそういうものとして生きれば神様喜びます。だけどそうじゃない時、神様悲しむし、神様はそれを心痛います。で子供は分からなくても、親が健康になってほしいから子供嫌でも薬を飲ませたり、嫌でも寝かしたり、嫌でも、ね、着せたり脱がせたり、いろんなことしますよね。それと同じく神様が私たちに律法を与えて、御言葉を与えて、こうしなさい、ああしなさい、こうしちゃダメよとか、そうやることは私たちが本来作られた神様のその形に似せられたものとしてのそういう生き方ができるように、そうすればあなた方は平安で本当に生き生きして、何の荷も負わずに、あなた疲れずにこの世にあって、その破壊されたり傷んだりしないように生きられると、神様が私たちにあれこれ指示するわけ。しかし子供がそういう親心わからなかったら、全てが小言でしょ。全てが自分の欲と合わないから、あとはどうなるにしても、私は今遊びたい、今食べたい、今は私はこうしたい、私の計画はこうなんだとか、自分のことを別に思ったら、これは喧嘩になりますよね。それが神様と私たちの今の関係なんです。それで私たちの願いと聖霊の願いは逆らうとあります。神の願いは私たちが永遠に生きることです。神の願いが私たちがいつも喜ぶことなんです。で私たちは喜びのために今励んでいくし、喜びのために何か今は苦労するのもしょうがないと言ってる。違うんです。神の思いは瞬間瞬間いつも喜ぶことを願っている。それがイエス・キリストによって私たちに与えられた恵みなんです。クリスチャンは苦しんで苦しんで死んだ後の天国行っての喜びのためのそういう信仰生活じゃないんです。今喜ぶ。私たちにそれを願っている神様って良い神様でしょ？で神様の私たちに命じる言葉は全て今喜べるように与えた言葉なんです。それに背く言葉を持って、それに違う願いを持ったら、それが私たちを苦しめることなんです。いつも喜んでいなさい神が、今私があなた愛してる、今あなたと共にいる、ああそんなの分かってますよ、そんなのもう私信じますよ、でも私には今こういう問題があって、私はこうしたいので、そういうことで私たちが思いを執着してしまったら、神がいることは私にどうでもいいことで、神様が私を愛するなんか、そんなのも神様みんな愛してるんでしょ、別には大したことじゃないじゃない。みんな愛してる中の私一人なんだもっという、そういうことだったら、私たちは神の愛、神の臨在、神様の言葉をいかに軽んじてるのかということが言えるだけで、それでその以外のことを私たちは大きくし、その以外のことを私たちは今心配して、それを荷を背負って、それで私たちが悩むにしても、それは本当は神様に文句言うことじゃないんですよ。 神よりそっちをよろ重く重んじたから持ってるにであり、神がおられて愛してることを私たちが信じないから、逆に言ったらそれを当たり前にするから、私たちがそれに対して喜ばない。毎日ご飯食べてる人はご飯食べるために喜びません。でも食べられない人が食べるようになった時は喜びます。私よく具合悪くてご飯を食べられない時が多いから、私がご飯を美味しく、もう本当にご飯いっぱい全部食べられるようになったら、うちの父はもうそれ見るだけで喜ぶし、もうそのことで私が何か食べられるって言ったらすぐ行ってそれを買ってきます。私が毎日もういつもよく食べるならちょっとね食べるのが当たり前で、それをうちの親もいつもそれを喜びとするなり、それを感謝とすることはしないと思うんです。で、私たちが喜ばない、感謝しないというのは、それを当たり前としてで私たちが持っているし受けてるからであって、それが本当に恵みであり、それが本当に神から与えられたそういうありがたいものだということをもし知るなら、私たちは感謝するし喜ぶはずなんです。私たちの食事の感謝の祈りが本当に感謝なのか、言葉の感謝なのか、それは私たちが飢えてて与えパン一枚与えられたら、それは本当に感謝でしょ。乾いてるものの水一杯は本当にありがたいものなんです。その時の感謝は心からの感謝だけど、私たち毎日食べててもう食べたくないなとか言ってる、そういう私たちがね、食べる前に食べたくないなと言いながらも感謝する感謝、そういう感謝は本当の感謝じゃないですよね。で、私たち生活も同じです。生きるのが当然であり、持つのが当然であり、私たちが神に愛されることが当然であり、神様からも許され、神に助けられることも当然である。当然なことは、私が神を買って私のしもべとしたならば、しもべは主人につくのが当たり前で、主人のために働くのが当たり前だから、私たちが神様を買ったならば、私のしもべとするなら、それは神様に要求できるけれど、そうじゃない限りは要求ってできないでしょ。お互いに心があってのことで、愛があってのことで、でも人間はその上に思惑があってやります。しかしそれは自分の思惑、自分の何かの計算があってやることで、そういう人間関係の中にあってありがたいとか喜ぶとかというのは失ってしまいます。持ちつ持たれず、ギブ・アンド・テイクと言いながら生きる人間は本当にその中で何かもらったから喜ぶ、何かしていただいた感激があり感謝がありというのはほとんどないんです。あなたもくれるけど私もするよというような、する喜びもないし、もらう喜びもない。で、神様が願っているのはいつも喜ぶこと。で、私たち本当にいつも喜ぶことを私たちは願っているのか、神様願ってるんです。でも私たちはそれを願いすらしない。絶えず祈りなさい。それはさっきみたいに神が私たちのそばに絶えずいられる、おられる。私たちから目を離さない。私たちをいつも顧みてる。いつもその息で生きるようにしてくれてる。いつも愛の告白してくださった。いつも私たちを生かし立たす、私たちを本当にその育む、その手のぬくもりが私たちのところにいつも届いてる。それが絶えず祈りなさいという神様が絶えず私があなたのところにいるよということなんだ。 何か自分で困った時、欲しい時、また神様によって出なかったら何か罰当たられるかなとか、それは怖くて。そうやっては私たちが今絶えず祈りなさいというその恵みを知ることができます。それに、そう、絶えずというのは私たちに本当は適しない言葉なんです。私たちにとっていつもとか絶えずとか全てというかいう言葉は私たちに当てはまりません。私たちはそれができないんです。私たちのいつもといっても私たちは忘れがちだし、全てといっても全てがどのぐらい量にがあるのか全然測りません。また絶えずというのは私たちができないことなんです。もう永遠から永遠じゃなくて、私たちの人生の始めから終わりと言っても、その何十年間のであってもいえ、ただの一日だってできません。一日のいつも、一日の中の絶えず、一日の中の全てということも私たちは測れないし、できないし、私たちはそれを保つことできます。維持することできます。そういう私たちに神は願っておられる。いつも喜ぶこと、いつも神と共にいること。神の言葉は叱ったり、私たちをけなす言葉じゃないんです。私たちを愛する神の言葉であり、私たちにさっき言ったように、こう、こうしなさい、ああしなさいと言っても、それは私たちが幸せに生きるための、健康に生き生きとして生きるための神様の声をかける言葉であって、決して私たちを破壊し、私たちを誘惑し、私たちが警戒すべき、そういう言葉ではない。神の言葉はいつも完全であり、私たちの魂を生き生きさせて、私たちの目を明るくさせて、私たちに力を与え、荷を下ろし、自由にさせると言われ。また今、すべてのこと感謝しなさい。そのすべてのことを感謝す、その背景には、私たちがアダムから神様を敵対し、本当に恩知らずのものであり、善を悪で報いる、そういうものである人間の自らの存在、それを知らなければなりません。私たちは今、聖書によってそれを教えられ、聖霊様によってそれは本当に私そうなんだということを今信じるようになりました。それで告白します。それで神様の恵み、本当に十字架の勲を、またそれでよみがえりの力を私たちが体験しています。だから感謝することが本当に何か与えられたから、今飢えずに生きてるから、今家が与えられて、家族が与えられて、服が与えられて、また学校行けて、何か職を持つことができて、また自分で動くことができる、健康が与えられて、なんかそういう一つ一つ、それで全て感謝しなさい、そういうことではなくて、根本的に私たちがただ死んでいく、滅びていく獣のような、そういうことにしかならなかった私たちが、人間ってなぜ作られ、なぜ生かされてる、神様によって教えられた人間の本来の本当に価値、生きる目的、そのことによって神様が私たちを神の栄光を表す器として、神様のようにさせようとするのは神様なんだということ。私たちをイエス・キリストの体のうちに移してくださった神様は、イエス様、神様でしょ。その神の御栄光がそのイエス様によって現れる時に、私たちその中の体の中にいるんです。だからイエス様が栄光を受ける時、私たちもそこで共に 栄光を受けるように神様は私たちを今生かしてくださった。どういう人？神に背いて罪を犯した私たち。そのこと自体が本当に私たちにありえないことが起き、その神の救い、その神様の御旨が私たちに本当に信じられるようになるならば、私たちは今世の中で起きるあれこれは本当にもうそれで感謝で、それで嫌でという、そういう計りにも入れません。私たちこの頃キューティする時に、サウロが王になった時に、彼が選ばれた時どんなに怖くしたんだろうと思います。ロバ探しに行ってて王様になってしまったそのサウロ、それで神様が選んで、神様が立てて、それで民もその神様によって知らされ、それで結局サウロを王に立てた時、サウロも民も喜んだとあります。でもサウロはその後に自分がその自分の軍隊を持つようになって、その王様に慣れていたら、結局自分の思う通りに自分の中で彼が持ってたいろんな性質が出てきます。で、自らが王になり、本当に自分は神によって立てられ、神によってのみに勝利できる、またその王としての働きができる人間だということを忘れて、神により頼むことをしなくなりました。また神様に聞き従うこともやめました。それで自分の言葉は、これは命令だから、これに背いたら呪われるし、神もその人に罰を与えるように、そのような、いえば傲慢な人間になってしまいます。もうその性質は、その臆病ですごくこう謙遜であったように見える、そのサウロの中にもともとあったものでしょう。また問題は私たちにもみんなあるということです。私たちが人に喜ばれて立てられて、本当に王のような位置、そこにいれば私たちもそういう思いになってしまう、そういう姿勢になってしまう。で、みんなはだから権力を持ちたがるし、だから力を持とうとしています。私の言うことを周りに聞かせたいと思うから、それが正しいとか正しくないとかはありません。私が言ったから守ってほしい、私が言ったから聞き従ってほしい。で、それを背いたら、その人が悪いんですよ。そういうサウロの姿を私たちが見るときに、それがサウロの姿じゃなくて私たちの姿だということが照らされます。サウロがそういう人間であることに対して、私たちは石を投げられることはできないと思います。人間みんな同じだから。ただ今私たちは父なる神様の御旨を知り、悔い改めることができる。イエス・キリストにあって全てのこと感謝しなさいの、本当に私たちに与えられた恵みは神の救いであり、神の許しなんです。今日も恵みの日、今日も救いの時であることを私たちが今日も味わうことができる。今も神の御前にかなうものが一つもない。神様の喜ばれること、自ら何かできるわけじゃないし、したわけじゃないんです。いえ、神様の喜ばれないことばっかりするし、また神様の喜ばれないことを数知れずやってきました。そういう私が、そういう私たちがイエス・キリストにあって、雪よりも白く、イエス・キリストによって本当に義となれ、イエス・キリストによって新しく新たな被造物となれ、イエス・キリストによって神の子供となれ、イエス・キリストによってもう聖なる民となれ、イエス・キリストによって永遠に生きるようになった、 イエス・キリストによって私たちは罪に定められることがない。それが今私たちの毎日神が与える恵みなんです。だからそれをもらったら、その恵みの大きさのゆえに全てが恵みと変えられる。王となったことがサウロに幸せになれませんでした。王を得られた、私が神にその要求した、祈った、そのことを神様が聞いてくれたことが民の喜びであったけど、それが彼らにとって幸せにはなれません。もともと神様そうじゃないと言ったの、警告した、そのことであっても民は神の言葉を聞き入れず、自分の願いを神様に押し付けたんです。神様が力がなくて負けて民の願いを聞いてやったんじゃないんです。民が神を捨てて、神が王となることを拒絶したけど、神は彼らをそのまま滅ぼしたくないし、そのまま本当に死なせたくないから、神様はサウロを与えたんです。それにサウロを与えるときに、神に聞き従って、神に仕え、神の戒めを守るならば良いと、しかしそうじゃなければ、サムエルによって語られた言葉は、あなた方は神様によって打たれて滅びるんだということを言っています。でもその王によってしもべとなり、あなたが困難な時にあなたが叫んでも祈っても私は聞かないと、サムエルはその神様を言ったけど、実際神様はアダマ、アダマ、あなたがどこにいるのか呼んだ時から、本当はいつも神の前に罪を犯した罪人を呼んでいる神様なんです。そこに感謝があるんです。感謝というのはありがたいことです。ありがたい何かを受けた時感謝するんです。神が私を探してる、私を呼んでおられる、そのこと自体が、私が神の前に罪を犯し、私が神を背け、私が神を捨て、私が神様の言葉拒絶したのにも、神様は私たちを呼んでいるし、探して罰せよとじゃないんです、救おうとして。でもアダム以来、人間は続けて続けて神様に対して困った時の神頼みのようなもので、決して本当に心から神様に聞き従って歩むことできませんでした。でも今日の御言葉にあるように、イエス・キリストにある神の心、それは神様が成就しました。だからイエス・キリストにあってはその恵みを知ることができる。イエス様は恵みに満ち満ちた方です。だから私たちがこれもらったからありがたい、私はあの人のようにこうじゃないからありがたい、そうじゃなくて、イエス・キリストにあるその感謝というのは、罪人である神に対して恩知らずであり、神に逆らったそういう私に対する神様の憐れみ深い愛の誠実さです。続けて続けて私を見放さず、離れず、読んでくださり、その許してくださり、それだけじゃありません、神の子供として、聖なる民として新たにしてくださる、そのことが私たちの本当にいただいたものだということを知るならば、それを信じるならば、それが感謝の本当は全部なんです。でそれは全てなんです。神を愛する者、そのご計画に沿って召された、呼ばれた、選ばれた、その神の子供たち、民に対して神は全てのことを相働かせて益としてくれる。だから 王様くださいと言ったのが神によって与えられたのは、愛働いて益とするそのことがあるからです。そのこと自体は民が苦しみの中に自分が入ったことなんです。でも神様はそのことによって結局イエス・キリストを送り、イエス・キリストにあって救いをなすという神様のご計画があります。人間の願い通りにしたら人間は滅びます。でも神様はその人間の願いも叶えてくださっているように見えます。私たちが祈ると神様は聞いてくれたとよく言います。でもそれはそのことが本当は解決じゃない、そのことが本当に私たちに必要じゃないということを私たちに逆に言ったら知らせることなんです。人間は全てを持っても虚しい、全世界を持っても真の誠の命を持たないなら、それは何の益になりましょう。人間が自分の欲望の通りに全てが満たされ、全て自分の願い通りにしたとしても、人間は一度死ぬし裁かれる。神様を認めないし、神様のことを知らない人はただ欲が満たされて自分の思う通りになれて、自分の目に見えるその生活の中で人を治めて生きればいい、自分の思う通りに生きればいい、私が自分で自由だったらいいと言うけど、人間は決してそれが続くことができません。赤ちゃんとして生まれて何にも持たずに生まれた人間が、神によって、その神様はまた多くの人たちを動員して私たちを育ててくれました。自分自らが生まれて自らの力で生きてきた人間なんか一人も癒しません。でも人間はそれを忘れてる、恩知らずなんです。みんなそれで私は私なんだ、私のもの、私の心、私の考え、私の家、私の生活、私の時間だと言って、そこに神様も入れないし人も入れません。自分が多くの人が捧げて、多くの人が労して、多くの人が仕えて生きてきたことは考えず、自分は今持てるものはみんな自分のものだから自分で使える、自分でやればいいという。だけど自分の体も自分の生活も置いて、また予期しないいろんなことが起きることによって、本当に自分のものじゃないし自分で持ってた、そういう全てが、自分を生かすことできないし幸せにすることできないし、自分が持ったと思った、そういう全てが蜃気楼のようなものなんだということを人間は気づくようになる。ソロモンが全てを持ったとしても、彼はずっと世の中生きること、その本当に火の下にある全ては虚しいと言って、でも人は真実にそれでもソロモンのように持ちたい、ソロモンのようになりたいと願っています。イエス・キリストにあって感謝する生活、それは誠の私たちの姿を知るし、またイエス・キリストによって与えられたその恵みの救いの価値を知ること、どんないいものをもらってもその価値が分からなかったら、それはもう感謝じゃありません。だから私たちが今もう小さい子供たちから歌で学んで覚えている、お互いに愛しなさい、その御言葉と本当に同じくみんなによく知られて言われる御言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべて感謝しなさい、それがイエス・キリストにある神の御心だ。その御心が今日私たちに本当に、ああ神様、私はいつも喜んでることを神様が願ってるんだ、神様私のそばに、私と共にいつも絶えず交わって話し合って 生きを共にする、本当一つとなって生きることを願っているんだ。神様は私たちを本当に雪よりも白くして、また新たにして、二度と罪に定めず、神様私たちの本当に救いの喜びの中、救いの技の中に、私たちが永遠の命を持った者として生きる、そのことを神様は願っている。それが感謝だということ。それでこの神の御言葉は、神様ご自身が願い、神ご自身が命じ、神ご自身がその語ったその御言葉は一つも地に落ちず、それはそのまま神の熱心で神様の力で成し遂げられます。だから本当に神様、私たちがイエス・キリストによって喜び、神と共に歩み、神の恵みの中に行こうことのできる、よみがえるの力の中にあって生きることのできるように、神様は私たちのうちにあってなさせてくださって、また私たちのうちで良い技を始められたその方は、必ずその日、イエス・キリストの現れる日までそれを成してくださる。今パウロは23節に、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの再臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体を完全に守られますようにと祈っています。神様は神の願いだから成してくださいます。これは私たちの欲じゃありません。いつも喜んで神と共に歩み、神の恵み、神様の本当にそのよみがえりの力の中にあっての生かされる恵み、それにあって生きること、それは神様の御心なんです。だから私たち安心して、今日も御心が私になりますように、私の思いではなく神の御心がなりますようにと安心して祈れるし、安心して神の御前に私のすべてを捧げて、どうぞ思う通りに私になさせてもらい、御言葉通りに私になさせてもらい、天になったことを口にもなさせてもらい、その血が私のうちになさせてもらえて、私たちが言えるんです。それが神の国を求めることであり、神の義を求めることです。お祈りしましょう。神様、私たちに語ってくださったその御言葉が生きて働き、神の御旨を私たちのうちにあってなさせ、また表してくださることを信頼して期待します。どうかそのことによって、ただ神様のご栄光が現れ、また神様栄光を受けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。